こんにちは。今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、あなたが集めてくださった資料をもとにして、どうすれば無意識のプログラミング、まあその網みたいなものから抜け出して、自分の思考の主導権を取り戻せるのか、その核心に迫っていきたいと思います。なんかね、日々気づかないうちに自分の考えとか選択が、こう外から影響されてるなっていう感覚ありませんか？今回のミッションは、まずその仕組みをちゃんと解き明かして、で、資料が示している具体的な対抗策、まあ言ってみれば思考と心の再訓練法ですね。これを見つけ出すことです。じゃあ早速、このプログラミングっていうのがどういうふうに機能しているのか、その、根本のところから見ていきましょうか。資料で指摘されている脳のフィルター機能、脳幹、和様体不活系、RAS でしたっけ？これ結構面白いですよね。重要な情報を選び取る一方で、スコトーマ、つまり心理的なこう見えない部分、盲点も作っちゃうと。例えば、新しい車を意識すると、急に街中でその車ばっかり目につくようになる、あの現象。これがまあ、あなたの現実認識を形作るその最初のステップになってるっていう感じなんですかね。
そうですね。しかもですね、資料が示唆しているのは、よく言われるサブリミナル効果みたいな、こう、隠れた刺激よりも、実はもっと巧妙な手口があるんじゃないか、ということなんです。つまり、目には、まあ見えてはいるんだけど、その情報の見せ方というか、提示の仕方によって、私たちの認知がこう、歪められてしまう。
ああ、なるほど、見せ方。
認知バイアスをうまく利用した非常にこう洗練された方法と言えるかもしれませんね。
その提示の仕方っていう点で言うと、資料にあった広告の例、すごくわかりやすかったです。95% 除菌っていうのと、いや、菌の 5% は残りますよっていうの、内容は同じなのに、受け取り方が全然違う。これフレーミング効果ですよね。
まさに。
あるいは、セール品でこう、元の値段が書いてあると、アンカリング効果ってやつですか。ついお得だなって感じちゃう。
はいはい。
これも私たちの、なんていうか、思考の癖そのものを利用しているそういうことなんですね。
そうです。そしてその影響っていうのは、例えばニュースとか、まあ SNS を通じても広がってくるわけです。報道の仕方一つで、ある政策に対する印象がガラッと変わったりとか、これがメディアフレーミングですね。さらに、もっと身近なところだと、アルゴリズム。これがあなたの関心に合わせて情報を選んで見せてくる。そうすると気づいた時にはなんか同じような意見ばっかりに囲まれちゃってると。
ああ、フィルターバブルとかエコチェンバーとか言われるやつですね。
そうです、そうです。で、ここで注意したいのは、アルゴリズムの目的っていうのは必ずしも真実を伝えることじゃなくて、あなたの注意をこう引きつけ続けることにあるという点なんです。
なるほど。真実じゃなくて注意を引くこと。
ええ。これが静かに、でも確実にあなたの情報環境を、まあ、形作っていくわけですね。
あと、資料には、日本特有の、空気を読む文化とか、同調圧力みたいなものも、一種の社会的プログラミングとして、無意識のうちに行動を制限してるんじゃないかっていう指摘もありましたね。
はい、ありましたね。
これも確かに無視できない要素だなと。となると、じゃあこの見えない意図からどうやったら自由になれるんでしょうか。資料を読んでいくと、思考の整理と内面の探求っていうなんか二つの方向性が見えてくる感じがしました。まずは情報との付き合い方ですかね。
まずデジタルデトックスですね。これ単にスマホとかを遠ざけるっていうだけじゃなくて、本質は情報に接するかどうかを自分で主体的に選択できる状態を取り戻すことにあるんです。
主体的に選べる状態。
そうです。なんとなく情報を受け取るんじゃなくて、意図して選ぶ、その力を養う、と。あと、情報源をまあ多様化する、とか。特にこれは重要だなっていう情報については、一時情報、元の情報にあたる習慣をつけること。これも主体性を取り戻す上では、欠かせないと思いますね。
なるほど。知的な自己防衛みたいな観点だと、メディアリテラシー。つまり、情報の中から、これは事実だな、これは意見だなっていうのを見分ける能力。
はい。
それから、クリティカルシンキング。批判的思考。物事の前提を疑ってみるとか。それってなんでそう言えるのって、常に問う姿勢。これらは、外からのメッセージを、こう、鵜呑みにしないための、まあ、盾になりそうですね。
そうですね。そして、もう一つ、内面へのアプローチとして、 マインドフルネス瞑想が挙げられています。
マインドフルネス。
はい。これは自分の心の中に湧き上がってくる思考とか感情とかを良い悪いって評価しないで、ただこう観察する訓練なんです。これによって何かの刺激に対するこう自動的な反応と、その後のちゃんと考えた上での選択との間にスペース、間を作ることを目指すんですね。
反応する前に一泊置くみたいな。
そうです、そうです。例えば、なんか考え事が浮かんできたら、あ、雑念だなーって心の中でラベルを貼って、意識をまた呼吸に戻す。
ふむふむ。
この繰り返しが反応のその自動的な連鎖を断ち切る助けになるということです。
なるほど。その一泊置くための心の訓練という感じですね。資料では認知行動療法 CBT とか、あとストア派哲学についても触れられてましたね。
ええ。
CBT は自分の思考パターンを客観的に見る具体的な方法を教えてくれるし、ストア派は変えられない外部のことじゃなくて自分の反応、つまり自分でコントロールできることに集中しようと。
はい。
どっちもなんか心の主導権を取り戻すためのすごく実践的なアプローチかなと感じました。
まさにおっしゃる通りです。まず外部からの影響とか自分自身の思考の癖とかを、あ、今こうなってるなーって認識する、気づくことですね。そして情報との距離感を意識的に調整する。でさらに自分の内面で今何が起きているのかっていうのを観察する習慣を持つ。こういうことを通じて、ただ情報を受け取るだけの状態から主体的に考える人へと、まあ、移行していく。このプロセス自体が思考の試験を取り戻す道筋と言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。単に外からの操作に対抗するってだけじゃなくて、自分自身のこう内なる自動操縦モード、つまり思考の癖とか感情的な反応パターンとか、あるいは知らず知らずのうちに刷り込まれた文化的な規範とか、そういうものにも気づいて、そこからも自由になるっていうことなんですね。
その通りです。自己試験の回復は外側と内側両方への働きかけが必要だということですね。さて最後に一つ、あなたに問いかけてみたいことがあるんですが、
はい、
今日一日をちょっと振り返ってみて、何かについ反応しちゃったなって感じる瞬間ありましたか？もし次に同じような状況が来た時に、その自動的な反応からほんの少しだけこう距離を置いてそれを観察してみたら、どんな発見があると思いますか？ぜひ少し立ち止まって考えてみていただけたらと思います。